マルコによる福音書6章1節から13節の御言葉をお聞きください。イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。安息日になったので、イエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いて言った。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけであると言われた。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして人々の不信仰に驚かれた。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出て行く時、彼らへの証しとして足の裏の埃を払い落としなさい。12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。賛美歌566番によりまして使徒信条を告白いたします。
生ける者と死ねる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、教えの命を信ず。アーメン。
お座りください。祈りを捧げます。天の父なる神様、子供たちと共に喜びの礼拝を捧げてから1週間、あなたの憐れみの日々を導かれ、今朝再びこの礼拝へと招かれました。あなたが私たち一人一人をお忘れになることなく見て思って支え、また私たちの名を呼び求めてくださいました。あなたの御声に応じて、あなたの御元に立ち返ることのできた幸いを感謝いたします。私たちの日々にあなたは祈りを置いてくださいました。互いに祈り合いなさいとイエス様がおっしゃってくださったように、お互いの祈りの中でこの朝を迎えておりますけれども、誰よりも私たちのために祈ってくださったのはイエス様でした。イエス様が生きて私たちのために取りなし祈り続けてくださいました。私たちが自分の生活しか見えない時にも、病のことで心が締められてしまう時にも、思い煩いでいっぱいになってしまう時にも、また愛する人が召されて深い悲しみに覆われてしまう時にも、この人はあなたの子供として忘れないでくださいとイエス様の祈りに守られ支えられてきました。どうぞこの朝、私たちのために祈ってくださるイエス様ともう一度出会わせてください。私たちを神様の子供として取り戻すために、ご自分の命をお捧げくださったイエス様、ご復活されて永遠の命をもって取りなし続けてくださるイエス様との交わりに入れてください。どうぞ御言葉のうちにイエス様を聞かせてください。イエス様で生きる私たちがこの時イエス様の命を囲む喜びを味わわせていただけますように、聖霊の注ぎをお与えください。あなたの皆を心から褒めたたえる私たちとしてください。イエス様が祈っておられる世にある人々のためにも祈ります。十字架と復活の救いの恵みへと、どうぞ神様、人々を招いてください。イエス様で生きる喜びと平安、慰めを愛する者たちと分かち合わせてください。松田教会が福音伝道のために豊かに用いられますように、どうぞ求道者をお招きください。受善の志を与えてください。さらに働き人をも起こしてください。この日本の国にイエス様の救いがあまねくもたらされますように、イエス様の救いにこそこの社会に、この国の将来があることを信じて祈ることをなさせてください。神奈川県にある浦賀教会のために祈ります。小さな群れであっても、心込めてあなたの御業に仕えるこの教会をどうぞ祝し帰り見てください。また日本キリスト教団が本当にあなたの憐れみを頼みとして悔い改めることができますように、またイエス様の思い届けるための学校や福祉施設の働きの上にもあなたの顧みがありますように、苦しみ悩む者、囚われている人、 世の片隅に追いやられた心地している人に福音が届けられますように、この世の隅々にまであなたの思いが行き渡っていることを信じます。どうぞ御国が来ますように、御心が天になるように地にもなりますように、イエス様お名前によって祈ります。アーメン。12人は出かけて行って、悔い改めさせるために宣教した。この12人っていうのは、イエス様の12人の弟子たちのことですけれども、この弟子の12人にイエス様は行っておいでと、送り出すんだっていうのを聞きました。弟子っていうのは、ここにもイエス様に弟子たちも従ったって今日の最初に聞きましたけれども、イエス様のお従いする、それが弟子ですって言ってよいと思います。教会に私たち集うところでは、例えば聖書の言葉を学びたいとか、聖書に示された生き方を知りたいとか、そういう思いで教会に集うということはあるにせよですよ。でも神様の方から見れば、私たちはイエス様の弟子なんだって、イエス様のお従いする人だ。皆さんをイエス様の弟子として覚えてくださる神様が、この礼拝へと私たちを招いてくださった。私たちはイエス様にお従いする弟子ですと、言わせていただいてよいかと思います。神様がそうしてくださっている。ただそんな中で今日、その12人の弟子が出かけていったのを聞きました。だからイエス様に送り出されて出かけていくのも、これも弟子なんだ。お従いするだけじゃない、イエス様が行っといで、そうやって送り出される、これも弟子。補って言えば、イエス様にお帰りなさいって、迎えられるというのもその弟子の姿だから、私たちがこの神様の眼差しのもとで、そうイエス様の弟子とされていますいうふうに言うときにですね、この今朝ここで聞いているその12人、その12人の弟子に連なって言えば、私たちもイエス様に送り出される弟子なんだ、そういうふうに聞いてよいと思います。そしてまたイエス様のもとに帰ってくる。皆さんは今朝それぞれのお家から教会に来たって、おっしゃるでしょうけれども、それぞれの朝の身支度をして、教会までの道を来ました。しかしそれがイエス様の側から言うと、これ違って見える。私たちはこの1週間イエス様に使わされてきたんだ。先週の日曜日の礼拝の終わりに、イエス様行ってらっしゃい、私たちを送り出してくださって、そして今朝再び教会へ、あるいは礼拝やイエス様のもとへ私たちは帰ってきた。これ私たちの周りでも、1週間の旅路を守られてきましたなんていうね、お祈りをしたりしますけれども、1週間の旅路守られてきた、どうやって守られてきたかって言ったら、それはやっぱり教会から送り出されて、あるいはイエス様から送り出されてイエス様のもとに帰ってきたから、1週間の旅路守られてきましたってお祈りが口に上る。だから、わざわざ私たちイエス様に使わされたなんていうふうに言わなくてもね、イエス様に行ってらっしゃいって私たちを送り出されていたんだっていうことを、知ってるわけですよね。だから、この行ってらっしゃいって使わされる私たち弟子ですっていうことを今朝聞くのですけれども、この使わされるところ、この12人のことを聞きながら、それはやっぱりイエス様が一人でも神様の思いに生きてほしいっていう、そのイエス様の願い思いの中で、その12人も使わされるんだっていうことを聞きます。それまでイエス様がずっとなさっていたこと、あるいはこの後もですね、そうなんですけれども、イエス様がその病を癒し、悪霊を追い出し、そしてあなたも神様の子供だ、立ち返らせてくださる、 まあ、それイエス様が全部行ってくだされば間違いないのですけれども、でもそこでいや12人の弟子にも行ってらっしゃいと送り出すわけです。まあ、それはさすがイエス様の弟子なんだっていうふうにね、まあ、この聖書に聞くところでは12人選ばれた一人一人ですから、そうやって選ばれた人としてこれはイエス様からね、まあ、力託されて、まあ、今日も、ここにもですね、汚れた霊に対する権能を授けなんて言葉がありますから、それはさぞかし選ばれた人だっていうふうに思うけれども、でも僕は、いやそうでもないなと、むしろイエス様大胆なことなさるなって思うんです。だってイエス様から送り出されたねこの12人、まあ、これは後にですよ、まあ、それも後にっていつかっていうと、イエス様は十字架につけられてご復活されて、それでもまだその先の話ですよ。その先になってようやっとイエス様を述べ伝える教会のリーダーとなっていく人がこの弟子たちの中には確かにいますけれども、でもその最初から、まあ、これはこの世的なものの見方ですけれども、そんな立派な人たちだったわけではないわけですね。この12人の中にはもうお魚を日々取ることだけでもうずっと生きてきた人がいました。あるいは本当にお金を数えるということを生業としてきた人だってここにいるし、あるいは本当に世の中を暴力でひっくり返そうなんてね、転覆させようなんていうことをこう、しようとしていた、あるいはそういう思いを抱いていた人だってこの弟子たちの12人の中にはいるわけです。いや中には、まあ、これはもう明らかですけれども、ついにはイエス様をお金で売り渡すイスカリオテのユダという人もこの12人の中には名を連ねているわけです。だからなんかイエス様の12人っていうとね、特別選ばれた人みたいなこうイメージがありますけれども、さぞかし有能で役に立って、ふさわしい人だと、見どころがあって期待したいとかっていうふうにですね、見たくなるんですけれども、そういうことでイエス様はこの12人に目を留めたということではないようです。今お話しした通り、まあ、イエス様のなさっていることを本当に分かっていたか、それだって怪しい。だからその人その人にこう目を向ければ心もとないし頼りない、かえってこんな人で大丈夫でしょうかっていうような人たちが、まあ、イエス様の12人にリストされるわけで、これはだから私たちがね、自分に何か本当に神様の御前に進み出るのにふさわしい私ですというふうに胸を張って教会に出てくる人が、まあ、どんだけいるんでしょうか。まあいたら怪しいっていうことなんですけど、あえて言えばですね、私たちがここにあるのだって、そうイエス様が私たちをお選びくださり、そしてまた神様の招きゆえにここにあるということのほかに理由なんかないわけですよね。私たちの求めが深かったからとか、私たちがこの、ね、教会の信仰を受け継ぐにふさわしいからとか、そんなことではない。ただ、まあ、この12人のことを聞きながらも思うんですけれども、やっぱりですね、イエス様が信じてくださるんですよ。この汚れた霊に対する権能をお授けになったっていうんですけれども、これなんか特別なことのようにね、やっぱりどうしても聞きたくなります。汚れた霊って一体何ぞやみたいなね。でもこれは要するに神様の恵みから遠い人たちに対して神様の恵みを告げる、あなたも神様の真心に包まれているんだっていうことを伝えること、これが汚れた霊に相対することですよ。だから弟子たちにもそういう神様の恵みを伝える人となるんだっていうふうに、イエス様がなさってきたことをこの弟子たちにも託してくださった。いや、その前に弟子たちこそその神様の恵み憐れみの中にあなたたちは生きている、それを持って生きていけ、それを持って出ていけ、あなたたちも私と同じように父なる神様を喜ぶ人だ、あなたたちも私と同じように神様への信頼に生きる人だ、あなたたちも神様がおられるのかだから大丈夫、そう言える人たちだ、そういう神様への信頼でさあ行ってらっしゃいって送り出してくださる、あなたたちは神様の憐れみの中で生きていける、 そういうイエス様の眼差しの中で送り出される、使わされるんです。この、弟子たちがね、この12人が、イエス様に行ってらっしゃいって送り出されることを聞くときにですね、その前にイエス様が付近の村を巡り歩いてお教えになっておられたと言います。これはイエス様が他のところでおっしゃる言葉ですけれども、近くの他の町や村へ行こう、私はそこでも宣教する、私はそのためにも出てきたのだから、そうやってイエス様はご自分のことをおっしゃっている。だから弟子たちもその他の町や村へ、神様のことを聞いたことのない人たちのところへ、弟子たち行くんだ、ね、見知らぬ町や村に弟子たちも使わされるんだ、そんなふうにこの12人のことを、ずっとこう聞いてたんですけれども、それはそれで、そうかなとは思うんです。神様の恵みがこの12人の広がりによって、世の中に広がっていく、そしてその広がりがこうどんどんどんどんこう大きくなって、ついに私たちにまで 届けられました、ね、そんなふうに神様の救いの壮大なご計画の始まりがここにありますとかね、そんなふうに私たちにまで届けられているこの救いの恵みっていうことを、その始まりがここにありますっていうことを聞くことも、できると思います。 でもそういうことを聞きながら、一方でですね、これはちょっと福音を小さくするかのように聞こえるかもしれませんけれども、今日、イエス様がですね、そのご自分のふるさとガリラヤのナザレの街道で、お教えになったっていうのも合わせて聞きました。イエス様が実家へ帰省したっていうのと、ちょっと違いますけれども、そのままではありませんが、でもイエス様がそうやってふるさとで帰っておられる、これ12人の弟子たちがですね、使わされた、送り出されたっていうのも、そういうことかって、今回この聖書の言葉聞きながら、そういうことでもあったかなって受け止めたんです。つまりイエス様がふるさとへ来られたっていうことからすればですね、この12人が使わされていくっていうところもまたそうだったかなんて思うんです。イエス様がふるさとへっていうことをで重ねて言えばですね、イエス様と弟子たちのいるこの場所そのものが、彼らにとっていわば地元のガリラヤなんです。だから行ってらっしゃいという声に押し出されていくのはね、全く見ず知らずの土地というわけではありません。そこには、自分の家とか、あるいは親戚もいたりとか、そこまで関係なくても知ってるおじさんおばさんがいるとかね、幼なじみの親しい友人があるというところであったかな、そういうところへ行ったかなと思うんです。ここでもある家に入ったらその土地から旅立つ時までその家にとどまりなさいってイエス様はおっしゃる。これはよくね、聖書の解説なんかを読めば、そのユダヤの人たちの旅する時の慣習でしたと、ね、ある人、その旅人をこうもてなすという習慣がユダヤの人たちの中にあったんですなんていうふうに説明されて、ああそうかなんて思ってたんですけれども、でもですね、全く見ず知らずの人を迎えるなんていうことはあんまりなかったそうです。やっぱり遠縁とかですね、出身が同じだから迎えたっていうのが一般的だった。そういうことをこうあれこれ思い巡らしているうちにですね、本当に、これは僕が小さいからでしょうか、やっぱりちっちゃくしちゃうんですけど、世界に伝道とかね、日本に救いをっていうようなところからすれば、これ自分たちの地元でのお話で、イエス様に12人が使わされる、でこれは、そこにね、今日も私たちも使わされるんですっていうことを今日最初からお話してますけれども、私たちのこととして聞けばよくわかりますよ。私たちイエス様に行ってらっしゃいと送り出されていくのはどこか。それは皆さんのお家であり、家庭であり、あるいは皆さんの生活のあるところ、ね、仕事や学校なんかも含めてですけれども、皆さんの暮らしのあるところです。だからその家にとどまりなさいってイエス様の言葉そのまま聞けばね、なるほど私たちの家だって。 そう聞いても良いかと思います。そこには皆さんと共に暮らす人があり、顔を合わせる人たちがあるところだ。そう言うとですね、じゃあこの汚れた霊に対する権能とかね、悔い改めさせるために宣教したとかね、まあ、こういう言葉で聞くといかにも聖書のお話ですみたいにね、私たちから遠い印象として聞こえてくるんですけれども、でももう一回言いますけども、これ弟子たちはそうされるものなんだっていうことですよ。汚れた霊に対する権能を託されたのが弟子、あるいは悔い改めさせるために宣教したのが弟子。弟子って誰って言ったら、これ私たちも弟子だって、神様はそうしてくださるって今日言いました。だから特別な、この12人に限ってのこと、特定の人にしか当てはまらないっていうことじゃない。この汚れた霊に対する権能とかね、悔い改めさせるために宣教するってどういうことか、まあ、聖書をずっと開いていて、ああそうだなって思うのは、やっぱりこれ神様をこう仰ぎ見る生活なんだっていうことですよ。私は神様のものですって喜ぶ生活がある。イエス様は私の救い主だって信じる生活です。このようなあれこれじゃない、私はイエス様で生きているんだ、イエス様が私を生かしてくださっている、いや私はイエス様で生きているって信じる、そう言える。だから難しいこと言わなくて、これキリスト者であること、クリスチャンであるということです。それが汚れた霊に対する権能ですし、悔い改めさせるために宣教するっていうのは要するにそういうことだ。私たちの存在がそうされている、弟子とされているんです。これイエス様がね、行ってらっしゃいっていうふうに使わせされていくのが、まあ、弟子たちですし、また私たちです、まあ、そこで私たちのことから言ってね、まあ、あまり私たちに引き寄せて言ってもよくないかもしれませんけれども、でも私たちのこととして言えばですね、まあ、そこで信仰の道をね、本当に何もくじけることなく全うしましたなんていうふうには言えない。自分のことを知ります。かえって自分の信仰の弱さっていうかね、神様だけをまっすぐに見つめられない、イエス様の救いに支えられているなんてこう自分からはなかなか言えず、本当に目の前にあることで恐れたりひるんだり悩んだりしているっていうことを思う。イエス様はそういう私たちのあることもご存知だったと思うんです。この旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金を持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命ぜられた。イエス様はそうおっしゃるんだって言うんですけども、まあ、これは自分の力に頼ることなく、ただ神様をすがって頑張ってこいっていう、そういう励ましの言葉だって言われるんですけどね。でも私たちも使わされるんだっていうことの中で、私たちたくさんのものを、必要なものを与えられている中で、この言葉どう聞くんだって思った時にですね、むしろ私たちがこの信仰一本で生きていけない姿っていうのをこう、実は神イエス様よく知っておられたと思うんです。私たちがどれだけその日々の歩みの中で乏しさを感じるものか、不足を数えるか、自分には力がないって言わなきゃならないか、イエス様が神様の恵み憐れみを多くの人に伝えたい、もうそれが私たちの身近な人たちのことであれば、そうイエス様の思いに重なって私たちは祈るということを始めるかもしれない。夫が、妻が、あるいは子供たちがイエス様を知ってくれたらいいのに、また神様の恵みを共にこう分かち合うことができたらいいのに、イエス様を喜びたい、共に神様の恵みを受け継ぎたいっていうのは私たちの思い、祈りとしてあると思います。でもあるんだけど、これあえて言いますが、それがメインになってるかっていうとね、 なかなかおぼつかない。それよりも本当に目の前にある人たちのこと、周りの人たちとの関わりの中でいっぱいいっぱいになっててね、本当に頼りない私たちの姿があるわけです。イエス様が送り出してくださったっていうふうに言いながら、そんな送り出されたことも忘れて、本当にああでもないこうでもないと思い患っている自分たちがいることをこう知るわけです。でそれも私たちの生活のあるところ、そういう姿をイエス様ご存知で送り出される。だからイエス様のね、この弟子たちへの言葉の中にもこう言われるんです。あなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出ていくとき、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。うまくいかないって残念だなって思うけど、イエス様はおっしゃるんです。だってこれイエス様ご自身もね、もうこれ込み出しに書いてありますよ、ナザレで受け入れられないってね。イエス様ご自身も一番伝えたい人たちだって、本当に親しい人たち、顔見知りの、いや家族だっているし、昔から顔なじみのおじちゃんおばちゃんだっているし、そういう中で神様の言葉語ったら伝わらなかったって言うんですよ。だからそういう経験をイエス様知っている、ね、だからそこでイエス様がね、この足の裏の埃を払い落としなさいって、もう縁を切ってそんなとこ出ていっちゃえって言ってるかのように聞こえますけれども、そんな乱暴な話じゃない。むしろ僕はそこに聞くんですけどもね、イエス様は私があなた方を送り出した、だからその責任を私が負う、あなたたちの努力が足りないとか祈りが足りないとかね、そういう自分の乏しさを悔いよとかね、そういうことをイエス様は言われるんじゃないんだってことです。最後には使わせてくださるイエス様がその責任を負ってくださるんだ。それがイエス様に行ってらっしゃいって送り出されることですよ。イエス様が送り出されたところをね、まあ、自分でうまくいきましたっていうことを、そうやって自分で胸張って言えることだけであれば、イエス様の十字架なんか必要なかったんです。うまくいった、よかったよかった、それで済んだはず。でもそうじゃない。それが本当に私たちがまさに、まあ、これは聖書のね、見る私たちの世の姿ですけども、本当に汚れた霊に、あるいは悪霊に、いや罪の思いに、本当にこの世が、まあ、いわば侵されている、そういうところに私たち使わされていって、私たち全部うまくいくなんていうことではない。むしろ最終的にイエス様は十字架に担われる。だからそれは神様の恵み、憐れみ伝える、その最後の責任をイエス様が私が負うよってことではないですか。どんな悲しみの傍らにも、苦しみの場にも、あるいはその死に際しても、その責任を負うことができるのは、十字架におかかりになったイエス様だけです。いや、その死からよみがえられたイエス様こそ、私たちの祈りの果て、その最後の時を、イエス様が責任を負ってくださることを知る。だからこの十字架におかかりくださったイエス様が、でも今や私たちを信頼してお使いしくださるんです。それはそこがイエス様が望み見ておられる神様の恵みを分かつ場だからです。そこに神様の思いが広がっているあなたの生活なんだっていうことで、私たちを使わせてくださる。 だから私たちはイエス様にお従いする弟子でありつつ、しかしイエス様に使わされる弟子として今日もまた送り出されていくんです。イエス様の行ってらっしゃいってその声を背に歩んでまいります。祈ります。神様、私たち本当にこうして教会に来る幸いを覚えるときに、でもここに共にいない人のことをいつも抱えています。心の片隅に、いや片隅のみどころではなく本当に大きく愛する者のことを思い起こしている人もあるかもしれません。そのような中にイエス様が使わせてくださることを今日も聞きました。何よりも私たちの思いを超えてイエス様がそこにあなたの憐れみを信じて望み見て使わせてくださる、そのイエス様の行ってらっしゃいという声をどうぞ私たち耳に残して、この週の歩みも使わされますように、その日々をどうぞあなたの導きの中で大きく歩む私たちとならせてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。